もだんだん燃え立つ心の起こるのに、すなわち間違いなくお救いいただくという場に私が立たせていただいているんだ。ちょっとあれになりますがね、私昨日乗りました新幹線が広島行きだったんですね。広島行きの新幹線だったんですけどもね、私のうちのご門徒の方に忘れがたい方が、やっぱり東京だと広島の方が多いんですね。で、広島の方、この A さんという方はね、まあ、S さんという方、この方はね、奥さんはものすごく熱心で、お寺の法話会も欠かしたことない。で、旦那さんは法事に行くとよく法話聞いてくださるけど、お寺には一度も来たことない。で、それはなぜかというとね、他力本願が嫌いなんですよ。もう私はね、そのわしは他力本願が大嫌いなんです。そこまで立派に嫌いだってのは大したもんですね。中途半端いけません。もう徹底的に嫌いだ。奥さんもね、住職の話聞いてごらんなさい。そんなことじゃないですよって言うけどもね、いや、俺はもう体調が分かってるから聞かない。で、その方は分かるんですよ。なぜかっていうとね、広島の熱心な熱心なご家庭に生まれてね、いつもおばあちゃんの膝で、その方はね、その男性が、ね、また浄土真宗は、お阿弥陀様、おたりき様だから何にもしなくてもいいんだよ、何にもしなくてもいいようにしてくださるんだよって、もうずーっと聞いて育ったっていうんですよ。もうそれがね、完全にインプットされちゃったんです、頭の中にね。ああ、大気音感でそういう教えなのか、上司そんな教えか、なんてくだらない教えだろうか、そんなバーがどうなるかっていうことがもうね、体質になっちゃったんです、その方。まあ、そういう方が分かれましたね。私はちょっと昨日広島そのことを思い出しておったんですけどもね、どうでしょう、例えば自力とか他力という言い方ありますね。自力というのは診断書にははっきり申しますと、我が身を頼み、我が心を頼み、我が力を励むとおっしゃってるから、肉体精神の究極を挙げて懸命に仏様になったのに実践する人、修行する人、決まり事をきちっと守る人、我が身を頼み、我が身を頼み、我が心を頼み、我が力を励み、我が様々な全能を頼む、良い功徳、良いことを積み重ねて、そして仏様になろうという、こういう世界、自信の世界でした。で、信頼は大気というのは、阿弥陀仏の一切のものに真実の幸せを与えずに置かないという願いを私たちがいただいて、阿弥陀仏に導かれ、阿弥陀仏に育てられ、育まれて生きる世界、これが他力の世界ですよってことをお手紙で書いてらっしゃる。だから自分が何をしなくても阿弥陀様はいいことしてくださるっていうことでも全く違うんですね。むしろ逆に言うと、阿弥陀仏を頼むとか他力を頼むっていう言い方ありますよね。皆さん阿弥陀仏を頼むっていうとどうですか。そんなバカなことあるか、阿弥陀さんが頼むって何にもなんとおっしゃるかもしれない。僕はね、阿弥陀仏を頼むっていう蓮華宗人がおっしゃったのは何かっていうとね、それ以外のものを頼んでいきないっていうことだと思ってるんです。弥陀を頼むっていうことは、それ以外のものを頼んでいきない。それ以外って何でしょう。私たちの身の回りにあるね、健康もそうでしょう、お金もそう、物もそうでしょう、ね、周りのもの、うちの若い嫁さんって面白いんですよ。とっても健康的なね。で、この人は日蓮宗 のお家なんですよ。息子は恋愛結婚したものですから、僕は日蓮宗だからダメだって言いませんしね、結婚は。いいですよ、皆さんあれ、今ね、よく二人で喧嘩してますよ。だから私ね、あんまり関わらなくてよかったなと思ってるんですよ。私案外無責任ですから、結婚ってのは相手選ぶんですから、うまくいかなくって二人の責任ですからね。ね、またでも面白いんですよね。私はその時いいなと思ったのは、日蓮宗の縁のある方がうちに来てくれれば、これで浄土真宗のご門徒が一人増えるなっていうせこい考え方したんですよ。本当そう思ったの。そしたらね、そのうちのね、お父さんお母さん経営が全部日蓮宗でしょ。で、日蓮宗の方はね、まあいろいろあるでしょうけどね、法事はきちっとやって、お墓参りだけはね、遠いところに皆さん行くけど、仏法を聞くとか聴聞なんてことは全くないんですね、そのご家庭なんで。で、娘が寺に来たでしょ。で、両親が来るでしょ。とね、なんでこんなにみんな寺にやってくるんだろうか。だから私のうちの若い娘、嫁さん言ってまして、お父さんお寺に来る人はどこも行くところないからと思ってて、ほんとはっきり言っちゃう。もう一つはね、変な人が来るんじゃないのって言うんですよ。変な人、ちょっと普 通じゃない変わった人が来るんじゃないかって言って僕はハッとしたんですよ。あの仏法のお育てのないところがいい、これは手話の悪口じゃないんですよ、彼女の問題なんですよ。全く正直な感覚としてお寺に行くのは何かちょっと世間に生きられないような変わった人ですよね。皆さん変わったじゃないですか、みんなその人から言わせると、いやそんなことないんだよないんだよ、この頃ほんただね、あの目立たない仕事はあんまりしないけど目立つ仕事はよくやってくれるから、もう本当にすごく評判がいいの。かわいそうに私の嫁はもう目立たないことばっかり地味にやってくる。で面白いですよ、私の家内はね、もうとにかくね、外大分県宇佐郡四日市町大和田麻生というもうすごい田舎なんですよ。バスも一日何便というような、ね、大和田麻生神麻生っていうところが進むところなんですよね。だからね、あの取り消すときにデパートついてもう、ね、頭痛くなってるんですよ。それで電気もうお寺にあのうちにいるのが一番楽しい。で今度の嫁さんはうちに二日いると頭痛くなってくるしょっちゅう出回ってきたから、ね、人間って面白いもんですね。まあでもそれも個性だからこのいいんでしょうけどもね。でそういうあのこといろいろこう考えてますとね、僕はね同じ人間なりのそれぞれこの個性があってそれぞれこう違う。今申しましたその帰ってあのうちの若い嫁のご両親がすごく熱心になりましてね、法恩公だとか法誕会だとか親鸞さんのお誕生だとかね、そういう時に必ずお参りがこの頃信州の本まで読むようになりましたから、だから信州の御門とかこれ3人増えかなと思って本当に縁です、これはね縁なんです。で彼らは、仏教とこんなもんだったんだと、私のうちによくしてくださる御門とのご夫婦がいらっしゃる。この方はね、しょっちゅうお寺来るでしょ。うちからね、千葉県におられるから1時間半ですよ。で、しょっちゅうお寺来るでしょ。で、家出てる時に近所に会うんですって。どこ行くんですか？お寺行くんです。お寺行くんですって言うから、ある時ね、あなたお寺のお掃除にでも行ってるんですかって言われたそうですよ。僕はそれを聞いた時に、ああ、弔問ということがどれだけ大事なことかなということを、そういうことから私はこの、教えていただいたようなこう気がするんですね。で今申しました自力というのは商人がそれは実に素晴らしく崇高で難しい世界である。我が身を頼み我が心を頼み我が力を励み我が様々な全能を頼んで仏様になる道、これが自力。 ですからよく言う先生、自力は分かるけどね他力は分からないという学生が多いんですね。それは本当には自力も分かっていないんだと思うんでありますが、だから自力は努力心の典型で素晴らしい。皆さん他力本願という辞書引いたことあります？どんな国語辞書にもね、1阿弥陀仏の、ね、本願による救いって書いてあるんですよ。2論目以降はね、人の目的を遂げるにあたって人の力を当てにすることって書いてますよ、ね、これが他力本願の、ね、国語の辞書に必ず出てくるんですよ。でそちらの方が一般化しちゃったでしょ。昔千代の富士、他力本願で優勝なんてね、相手が負けて優勝を考えること、必ずこういう言葉があった。で私はその時に、ご本山の方でね、そういう部がありまして、そういうところにね、それは間違った使い方ですよ、間違ってますから、気をつけてくださいっていう運動をした時期がありました。現在知りませんが。で私は、その大事なこと。だから、いくらそれやってもね、なかなかなっちゃいかないのは、私は800年続いてきた浄土真宗の中でね、そういう誤解を生み出したのは実は私たち浄土真宗のものではなかろうかという反省も同時にやったりすべきだと思ってるんですよ。例えばお寺の大座が終わった時にね、それバス乗って帰ろうと思ったらザーッと雨が降ってきた、ね、ぼんぼんしたその帰りにあの時雨が降ってきて往生したなんて平気で言うでしょ、うん、それはそれで何の変哲もない身近なところでこう間違いこう起こして、私申し上げたいのはそういう意味で言うと自力の世界と言いますのは言うまでもなくね、自力の世界はどこまでも自己を頼む世界、もっと言うと誤解取れましょうかね、物事をきちっと握りしめる世界です。学問だとか修行だとかさまざまなこと全言苦毒を握りしめる世界ね。で他力っていうのはそういうものを手放す世界、私はこんなに学歴あります、こんな人を何千人青で使ってきました、こんな経歴を言います。大体この間うちの若い嫁がね、お父さん犬を飼いたいって買ったんですよ。でどっか行ってね犬を飼ってきたの。前私のうちに外の犬が2匹いたんですよ。これはもう隣 んの町内の方が6匹生まれたからあのもらってくれっていうのを私もらかした箱持ってねもらったんですが、今ドッグショップでね高いですよ、犬なんかでも高いんですよね。だいぶ前ですから、あの NHK でやってましたね、ドッグショップのおじさんがね、あのスタジオに犬1匹出てきた、面白かったですよ。あのマルチーズっていう犬はね、1匹はね、あのね18万なんですよ。ほとんど同じなんですよ。で1匹の犬はね10万なんですよ。であの人はどうしてこれ8万違うんですか。で犬もかわいそうに全部ねお金でやれてるからね、どうして8万違うんですかって言ったら、そのドッグショップのおじさんがね、よく見てください、この犬はね真っ白い顔のね、プリントがちょっとずれてるでしょ、ずれてんですよ。18万真ん中にあるんですよ。観音さんみたいに。ね、黒い、あの、なんかプリントがね。ね、8万安いやつはこれちょっとずれてる。ずれてるから8万安いんだって。アナウンサー、ああ、なるほどって納得してました。僕納得できませんよ。でも、その時犬はね、8万円安い犬は悲願でませんでしたね。犬っていいですね。あれ人間だったら大変でしょ、あんた50万、あんた28万人、その違いがどっから来るのか、出会うことになりますから。だから僕その時思った、あ、そうなんだと、犬を可愛がる、さしたらと、ごめんなさいね、犬を可愛がるよりも、お宅よりうちの方がいい犬なのよっていうことが、だからペットって言い方が嫌いなんですけどね。で、あの、嫁が買って、あのね、買ってきたって表現嫌なんだけど、そうしたらね、血統書がついてるんですよ。ね、そしたらね、おじいちゃん、おばあちゃんの代までね、血統、ずっと嘘担当者が書いてあるのね。つまらんですね。だから犬だから血統書で値段が違ってくるでしょうから、私たちはどこに生まれればどういう形で、今ここにお互いに人間として、命いただいてどう生きるかっていうことによって人間の命はね、図られるんですよ。手の商人の根本の教えですからね。そんなことからも私、だから、テレビ見てても、だから私はただドバーッと見てるんじゃないんです。お念仏の心でテレビを見てるんですよ。大丈夫なんですよ。はい、それはですね、僕申し上げたったのは、私たちはあの自力っていうと、ある意味と自力を捨てろとか、計らいを捨てろ、つまらないことに思いますけどね、自力を捨てるって商人がおっしゃったのはね、自分を捨てなさいってことじゃないんですよ。自力が計らいを捨てろっていうことなんだ、はい。じゃあ、計らいって何でしょうか。それは、計らい。一生懸命これだけやりました。ね、皆さん、一生懸命努力してね、何かになることは素晴らしいじゃないですか。だけど素晴らしくなったことを自分の手柄にして相手を差別したり、相手を取りにバカに成功してみるとバカにしたりね、それを計らいって言うんですよ。自分を捨てるんじゃない、それを計らいを捨てる、これはこうだよ。だからあの尊敬される方っていうのはね、自分から自分の偉さを人に言わないですよね。逆に、あ、僕もそういう先生いっぱいいらっしゃる、あの先生はやっぱり会いたい、もう一回お話をお聞きしたい、そういう先生はね、俺は大した年部者だろうなんてこと一切言わない。歎異抄の第6番目で、親鸞は弟子一人も持たず候という言葉がありましたね。あれだけ大勢のお弟子方がおられる中で、私は弟子なんていうのは一人持ってません。弟子というなら皆これは阿弥陀様の仏弟子だと言わなければならない。人へ人がね、如来の御、弥陀の御催しに預かって念仏申し候を人、我が弟子と申すこと極めたる高領のことない。高領なのはとんでもない間違い。第6番目に出てるんですけどね。それはね、私の弟子、あなたの弟子な、私から離れたらあなたは救われないっていうような師匠もいたらしいですよ。そのことに対して私、親鸞上人は、私は弟子など一人も持っておりません。皆、仏弟子です。ということをおっしゃった。それは本願の教えに生きるというね。これはもちろん他力ということになりますけど、私は、申し上げたいのは、だから自力の世界っていうのは実に尊いそういう世界でありますが、ともすると、自分がその気になれば、できないことは何一つないという思いに捉えられがちですね。僕ね、学生見ててよくわかるんですよ。優秀な学生には学生のね、優秀な学生だといいんですよ、知的に。大学なんか知的なことがわかるんですから。優秀な学生に優秀な学生の素晴らしさがあるんですけどね、また優秀な学生なりのいやらしさも僕は感じるんですよ。つまり自分は優秀である。意識するしないに関わるね。するとそうでない人間はどっかでね、下げすむんですね。どっかで下げすむんです。これは僕はね、問題じゃない。 両側は素晴らしい学生が一人おりました。教える、あの、試験やりましたときにね、答案、レポート書いてくれた。彼女は真面目でね、9時の授業でうちを6時に出るんですって、遠いところですから。だから私は一回も遅刻したことない。一番前に授業を聞いてた。だけど、終わりの30分ぐらいになってから来て、先生に出席してもらう学生もいる。私はそういう学生は許せない。そうですよね。遅く来るんですから。最初からいる学生にいたら許せない。でも彼女は1年間新山さんの授業を聞いてもらったときにね、でも疑問を持ったんですよ。さっき問い尋ねると言いましたが、仏法は問いかけることなんですよ、自己に向かって。彼女が自分に向かって問いかけた。自分の真面目さ、それは自分が真面目であるがゆえに、遅刻してきた人間をつまらない学生と裁いてる自分のね、真面目さって何なのかってことに気づいたって言うんですよ。そんなレポートを書いてくれたんですよ。私は思わず嬉しくなって、ええ、やっちゃいましたけどね。嬉しいじゃないですか。ただ親鸞さんの教えを書くんじゃない。そこにいる自分というものに照らし合わせたときに、私の真面目さなんて大したことないな、えばれるもんじゃないなっていうときに気づくとね、その人の値打ち、ね、その人の資質ってのはもっと広がるんじゃないでしょうかね。僕はそういうもんだと思うんですよ。でそういうことがないから、あの人は私の弟子、この人は私の弟子と言って、私は弟子がこんなにいるっていうようなことで競い合ってるということは、お念仏の本義にね、戻ることであるということなんですね。ですから私は誤解されるかもしれませんが、自力というのはそういうものがきちっと物事を握りしめ、自分がその気になればできないことは何一つないと、ひょっとすると錯覚してしまう。他力の世界というのは、人間がどんなに努力して万全を期してことに臨んでもね、自分の思い通りにならない、自分の思い通りに生きられないこともたくさんあるんですよっていうことに気づかされる世界が、僕は他力の世界だと思ってるんだ。そうするともう一つ僕は広い世界にね、生きられるんではないかな。あんなに一生懸命やったのに、こんなにやったのに、人生全てそこを費やしたのに、どうしてこんな結果しか得られないのっていうことになると、大きな壁にぶつかりますね。で、今日も時間がなくなっちゃったんですが、私やっぱりそこで浄土真宗の御利益っていうものを昔から申し上げるんですが、何か現世の御利益なんていうことになると、浄土真宗はあまり言わない。それは継続の世界であるかのように錯覚されてきましたね。私はそうでないと思う。で、浄土真宗というのは言葉は悪いですけども、とにかくこの世はカツカツ生きて、後に阿弥陀様の極楽を浄土に生まれることが究極の願いですよっていう形に説かれてきた。これは僕は間違いだと言ってんじゃないです。親鸞上人の見教えを学びますとね、浄土への道は死んでから初めて開かれる世界ではないっていうのは親鸞さんのギリギリの教えですよ。それは何か、浄土への道、浄土へ、真実への悟りの世界の歩みっていうのは、今日ここから始まってるんだっていうのが親鸞さんの教えですよ。